リーズ第18弾はアレハンドロ・G・イニャリトゥ監督のバードマン、あるいは無知がもたらす予期せぬ奇跡です。なお当番組はネタバレあり、その点ご注意ください。
ここのところね、続けているアカデミー作品賞を見ようという企画が、はい、まあ、継続中ということになりますが、オスカー作品ってね、いっぱいあるんですけれども、うん、まあ、その中から今回このバードマンを選んだという、まあ、その理由はどのあたりに？
もともと映画談義は難しい作品を取り上げるっていうコンセプトがありまして、
ありましたね。
それでこの頃のオスカーの中で特に分かりにくいのはどれですかとユウさんに尋ねたら、うん、解釈に幅があるっていう点ではバードマンですねっていう回答だったので、これを選びました。
なるほど、あえて難しいものにチャレンジしようと。
そう、まあ、難しいのだと本当疲れちゃうからアカデミー賞っていう枠に限定した中で、その中でもちょっと難解なもの、
はい、一応保険をかけてるみたいなところですけど、
はい、
小松プロデューサー初めてご覧になったんですよね。
そうですね。
どうでしょう、難しかったなっていう感じですか、見終わって。
もう、ね、正直よくわからない映画だった、うん、前回も言ったと思うんですけど、私の場合アカデミーの受賞作見ても、え、これが作品賞なのって首をかしげちゃうことがほとんどで、うん、案の定このバードマンもそうです
ね。なるほど、
はい、
もうテンションが低いですね。
そうですね、本当偉そうな物言いで申し訳ないんですけど、なんでこれが作品賞になったの、しかも監督賞や脚本賞も取ったそうで、
そうですね、
ますます納得できない、
うん、
ライバル作がダメダメだったとか。
あ、いやいや、そんなことないと思いますし、ちょっとかすかな記憶ですけど、多分この年はですね、6歳の僕が大人になるまでって映画があったんですよ、
はい、
でそれの評価が高くて、うん、作品賞本命じゃないかって言われてたんですけれども、うん、まあ、幕が開いたら、まあ、このバードマンか、
うん、
まあ、結構ね評価がより高かったかなっていうところで、どうもアカデミー賞って意外とその映画ものとか業界内幕ものに好意的なところがあるんじゃないかなと思って、うん、で、まあ、その点も有利だったかもしれませんね。
自分たちの世界みたいなのが好きな、
うん、アルゴなんかもね、見たじゃないですか、はい、まあ、あれ映画愛すごい満ち溢れてたから、
そうか、
その映画愛がまあ評価されたのかもなって思ったし、まあ、こっちのバードマンはね、そこまでそのポジティブな内容ではないけれども、うん、やっぱりそのなんか業界内幕ものっていうのは、うんうん、意外と評価が高かったりするなと思いますね。
そうなんですね、うん、まあ、もちろん私が本質を見抜けていないだけで、本当はものすごい上質な映画かもしれないので、はい、この後じっくり考えてみたいと思います。
謙虚にね、そこはね。
ユウさんは今回で2回目なんですよね。
そうですね、まあ、オスカー4冠達成っていうニュースを知ってから、うん、まあ、これは見なきゃいけないなと思って DVD を借りて、
はい、
もうだいぶ前に1回見て、で今回2回目ということですけど、お恥ずかしい話なんですけどね、
はい、
なんかねテレビかなんかで予告編をちらっと見たことがあったんですよ、うん、このバードマンので、その予告編の印象で、あ、この映画はこういうストーリーなんだなって実はすごい勝手に思い込んでたことがあって、
うん、
で実際1回目見たら全然想像と違う映画だったんで、うん、なんかそのことがすごい記憶に残ってますね。
すごい勘違いしちゃってたんです。
すごい勘違いしちゃってたんです。
どういう映画だと思ってた。
あのですね、まあ、一言で言うと、うん、こう自分のことをスーパーヒーローだと勘違いしているホームレスが、うん、こうドタバタ喜劇を演じるみたいな、うん、そういう映画だと勝手に思ってたんですよ。
なるほどね、うん、まあそれはそれで面白そうですけど、ま
あ、ありがちといえばありがちですけれどもなんかそういう話なのかなと勝手に思っちゃってて、
ああ、ゆうさんでも予想が外れる時あるんです
か。まあ本当に勉強不足でまだまだダメだなと思いましたけど、
ちらっとしか見なかったんでしょ、
まあ、本当に1秒か2秒です。でチャンネルをこうひねってる途中でちらっと映ったぐらいの感じで、でも完全にあ、ホームレスのコメディなんだって思い込んでたんですよ。でその後バードマンの情報全然入ってこなかったし、うん、はい、昔は映画雑誌とかすごい読んでたんですけども、うん、ここ20年ぐらい一切そういうの読んでないので、うん、すごい逆に自分が新鮮な気持ちでああこういう話だったんだなと思って。
なるほどね、うん、新鮮だったんですね。はい、はい、ではバードマン あるいは無知がもたらす予期せぬ奇跡のあらすじを紹介します、
はい、
ここからはオールネタバレありとなりますので、内容を知りたくないという方とはここでお別れです。さようなら。
ありがとうございました。
本当のちゃんとしたあらすじですよ。
あ、そうですね、はいはい、あらすじですね、本物ですね、
うん、はい。その昔バードマンという映画でスーパーヒーローを演じ一躍有名俳優となったリーガン・トムソン、しかしその後はヒット作に恵まれず、すでに俳優としては過去の人になっていた、うん、プライベートでも離婚があったり、うん、娘のサムが薬物中毒に陥るなど人生絶不調のリーガン、うん、そんな自分を変えるべくリーガンは自ら脚本、演出、主演を担当する形でブロードウェイ、商業演劇への進出を決意する、
うん、
さらには薬物依存でリハビリ施設を退院してきたばかりのサムを公演のアシスタントに抜擢、
はい、娘さんですね、
親子関係の修復も試みる。この作品を成功させれば俳優としても父親としても今の泥沼からきっと抜け出せる、
うん、
しかしエドワード・ノートン演じるわがままな舞台俳優に振り回されたり、辛口の批評家に敵視されたり、ことは順調に進まない。そのストレスからか、リーガンはちょくちょくバードマンの幻覚に悩まされ、精神的に追い込まれていく。その葛藤がピークに達し、舞台本番中に本物の拳銃で自分の頭を撃ってしまうリーガン。しかし弾はそれ、結果的には鼻を吹き飛ばしただけで一命は取り留める。入院中のリーガンのもとへ、関係者が新聞を持ってやってくる。鼻を吹き飛ばしたその舞台が批評家から無知がもたらす予期せぬ奇跡として絶賛されているとのこと。思わぬ展開に喜びを隠しきれない関係者。そこへサムがお見舞いにやってくる。サムが一瞬病室を離れた時、リーガンは幻覚のバードマンと軽く言葉を交わすと、そのまま窓を開けて身を乗り出す。病室はビルの上の方にあるらしく、そこから落ちれば死んでしまう、
はい、
病室に戻ってきたサムは父親の姿がなくなっていることに気づき、恐る恐る窓の下を覗く。そして次にゆっくりと上空を見上げ笑顔になるというお話なんですけれども、
はい、本当にね、今ラストのところの説明ありましたけど、サムっていう娘さんが下に落っこっちゃったんじゃないかと思ってこうビルの下を覗いて、うん、でも上を見上げて笑顔になって終わりという、うん、
終わり、
これがなかなかね、うん、ラストシーン解釈が難しいなというところでしたし、うん、まあ、全体的にこの映画ってこう幻覚と現実があんまり説明もなくミックスされてるので、うん、まあ、そこもちょっと分かりにくいですしね。
そう、なんか超能力使ったりしますよね、
はい、そうです、そうです、
物を動かしたりとかね、はい、空飛んだりみたいな、
はい、まあ、そういうものが随所にインサートされますし、うん、まあ、それとあと最後のね、このラストシーンをどう解釈するかで、うん、映画の印象もかなり変わるとは思うんですけれども、うん、どうですかね、あのラスト
本当よくわかんない、うん、自殺しちゃったってことなのって思ったけど、
まあ、確かに飛び降り自殺なのかなとも思えなくはないですね。
娘がフフフって笑ってるしなんか空見上げてるし、
はい、
ラストが全部幻覚とか幻影だったっていうふうに考えることもできますけど、
はい、
そうなるとあの病室の最後のシーンはじゃサムの娘の幻覚っぽく見えるし、うんうん、じゃあむしろサムの薬物中毒治ってなかったみたいな感じのオチなのかなとまだ
サムがもう
薬やめられてなかったでもしか今ね薬抜ける途中で苦しんでるみたいな、
はいはいはい、
わかんない。なんかまあでもサムがあの年でね父親の仕事を手伝ってるってのもちょっと不自然ですけど、まあそういう幻覚を見ちゃったとか
サムがねサムが見ちゃっただ
ってどうにでも解釈できる
わ
かんない。
そうですね、
あとその最後の方はあの手術で新しい鼻つけたっていう説明台詞があったんですけど、
はい、
なんかその鼻も人から殴られたみたいなね、こう腫れ上がったみたいな変な形で、
うん、
吹き飛ばして整形した穴なのかなみたいな、ちょっとあれなんか意味があるのかよく分かんなかったんですけどね、
まあ、私はその鼻を吹き飛ばしたら結果余計にバードマンみたいな顔になっちゃったみたいなね、
あ、
そういうオチなのかなとは思いましたけど。
そうなんだ、うん、 自分はバードマンみたいな顔になったっていう風には全然思わなかったんですけど、うん、
まあ、似てないじゃ似てないですし、うん、
だってバードマンのあの尖った顔は鼻じゃなくてくちばしですから、
まあ、鳥ですからね、
うん、まあ、鼻を打つっていうことで、うん、バードマンのくちばしをへし折ったとか、うん、自分の傲慢さを吹き飛ばしたみたいな解釈もね、まあ、やろうと思えばできますけど、うん、ちょっとよくわかんない、苦しいな、うん、だって舞台上では鼻じゃなくて明らかに頭を狙ってたわけ、
はいはい、
それでね鼻だけが吹っ飛ぶっていうのもなんか超ご都合
しい、いやなんかちょっと手がずれちゃった打つ瞬間に手がずれちゃった
どうなんかなと思いますけど、舞台上の拳銃の場面はもう自殺って考えていいんですよね。
あ、私はそう考えますね、うん、あのシーンの後にこう海のイメージショットが出てくるじゃないですか、
はい、
でこの映画のちょっと中盤以降で実はこのリーガンが昔海で自殺しようとしたことがあって、うん、でもクラゲで刺されてみたいな前振りがあったんで、うん、はい、まあそこで海が出てくるっていうことは、うん、まあ、意識的か無意識かちょっと別にしてもね、うん、まあ、あの舞台上でのあれはまあ拳銃自殺という解釈でいいと思いますね、死への衝動が、うん、まあ、走ったというか。
なるほどね。ユウさんはあのラストはどういうふうに解釈してるんですか？飛び降り自殺ではない。
まあね、本当飛び降り自殺にも見えるし、あとリーガンが本当に飛んでっちゃって、それを、ね、サムが見上げてるみたいな風に見ることもできるし、うん、いや解釈の幅は本当にすごい広いと思うんですよ。うん、それこそもうあの舞台の拳銃のシーンで、うん、リーガンもあそこでもう死んでるっていう考え方もできますし、はい、もっと言えばあれももう全部幻想なんだと、もうやばいが全部幻想なんだっていう風に見ることもできて。うん、まあそれがまあ映画ファンとしては楽しいのかもしれませんが、まあ、一応私脚本を勉強してる端くれとして、はい、解釈させていただきますと、
はい、
多分ラストリーガンはですね、うん、こう窓から出て壁をよじ登って、うん、どっかこう建物のね、へりに座って、なんか外を眺めてたんじゃないかなと思うんですよ。でそれはなんでかっていうと、うん、あの中盤で娘のサムが、こう屋上のヘリに座って、うん、なんかアドレナリンを補給してるんだみたいなこと言う場面があるじゃないですか、
うん、ちょっとね、エドワードのシーン、
ね、あ、そうですそうです、はいはい、あのリハビリ、薬のあるリハビリ中で薬が打てないから、うん、あのそういうスリル見てみたいな、
うん、
ね、あのアドレナリン注入してるみたいなシーンがあって、うん、でそれで結局ラストでリーガンもそのサムと同じようなことをしていて、うん、でそれをサムが見て、うん、ああやっぱり私たちは親子なんだなっていう、うん、和解の笑顔、というのはどうでしょう。
なるほどね、
うん、これは根拠ないですけどね、
フォーシャドーイングとペイオフの関係で読み解いたら、はい、
そうですそうです、あのこの映画って意外とね、そのフォーシャドーイングっていう前振りがね、うん、結構しっかり入ってるんですよ、
うん、
あの拳銃についても途中でエドワード・ノートンがそんな小道具じゃダメだみたいなことを確か言ってますよね、
うんうんうん、
でそんな拳銃じゃダメだみたいなことを言ってたんで、まあ、ラスト本物の拳銃になるっていうような、まあ、そういうふうにちゃんと前振りがしっかり打ってあったんで、うん、まあ、ラストシーンもそのサムの屋上でのシーンを、うん、まあ、前振りだと考えると、うん、ラストはそう考えるのが一番綺麗なんじゃないかなと、シナリオ的に。
まあリーガンは死んでないっていうことですね。
そうですね、実際には自殺してないっていうことで、うん、まあそうですね、シナリオの構造で言えば、まあ、リーガンは一回舞台で自殺未遂みたいなことをして、うん、あそこでも一回死んでると、
うん、
でその通過儀礼を経たことでもうバードマンとか過去の栄光とかもだんだんどうでもよくなってきて、うん、なんかここから人間リーガンの再生が始まるぞみたいなラストだと、うん、割とそのハッピーエンド系に私としては解釈をします。
でも上は縁に座ってるお父さんを見上げるんだったら、はい、こういうふうにこうパンして上を見上げるんじゃなくて、はいはい、振り返るみたいに見上げるになるのに、
あれは明らかになんか飛んでいっている、うん、あのリーガンを見てるっていうショットですし、
ね、
でその前にリーガンが飛んでる鳥を眺めるシーンが入ってるんで、そうそうそう、まあ、そこら辺は
ふわっとさせて、
まあ、苦しい、ね、私が一番好きに来るのは、まあ、そういう解釈ですよね。
わかりました、うん、はい、
まあ、そんななんか苦しい説明をした後で、
はい、
でもちょっと演出家視点で、はい、すっごい夢のない話をしてもよろしいでしょうか。
はい、どうぞ。
最後のラストシーンって、はい、あのメタテキスト論みたいになりますけれども、うん、結局ああいうラストにした理由っていうのは、うん、この映画がそういう作品なんだよと、
うん、
幻覚と現実がないまぜになった感覚的な映画なんだよっていうことのダメ押しを最後監督がしただけなんじゃないかと、
うんう
うん、それはなんか論理的にシナリオ構造的に何か理由があるんじゃなくて、うん、まあ、もちろん監督の中ではあるでしょうけれども、うん、でも最後にやっぱりこの映画って不思議だよねって終わらせて、うん、それを観客の印象にしたかったんじゃないかなと、
うん、
だ多分監督にすいませんラストシーンを論理的にロジックで説明してくださいって言っても、うん、いや感じてみたいな感じで、あの、
分かる、それなんかそういう風な、はい、あの感覚は私も受けました。
受けた、
うん、なんか単に分かりにくくしようとか幻想的にしようって思って無理やり、はい、あの描き方したのかなって思います、まあ、
ちょっと厳しめに言うとね、そういう言い方もできるかもしれませんけど、
うん、だって、うん、なんか本当わざと難しく分かりにくくした、うん、それで監督は満足かもしれないけど、はい、見てるこっちは不愉快なんだよねっていう。
不愉快まで言っちゃいますか。
だって、うん、こう辻褄が合ってないし、うん、じゃあその幻覚と現実がない混ぜになった世界なんだよっていうことなんだったら、はい、ラストはさ他のキャラクターを巻き込まない形でやればよかった。
あ、
そうすれば全て幻覚だったっていう解釈
そうですね、
できるし、
それまでの幻覚のシーンっていうのは基本的にはあの主人公だけが出ていったけど、うん、なぜか最後はあのサムの幻覚になっちゃった、
ね、そうそうそう
サムがまだ薬やめられてなかったっていうなっちゃったって、ね、
だからとにかく考えれば考えるほど矛盾を感じる映画で、うん、こう筋を通さないで分かりにくくするっていうのは、うん、ちょっと楽してますよね。
あ、
どうしても分かりにくくしたいなら、うん、筋を通した上で分かりにくくしないと、
うん、
それがやっぱり監督の腕でしょって感じ。
小松井さんは割とこうはっきりすっきり、ね、
うん、
理解したい方だから、うん、まあ、ちょっとやっぱりこの映画は評価が低くなっちゃうと、
うん、そうね、まあ、今解釈聞いてすっきりはしましたけど、まあ、やっぱりそれでも正直何が面白いのとは思っちゃうから
厳しいな今日はすごい
なんかさこの手法が好きじゃないやっぱり。
あ、でもありますよね、映画の
世界では、ね、あるある、結構あるんです
よ
ね、
よくある手法ですよね。
これは興行的にはヒットしたんですか。
あ、ちょっと正確なデータ調べてないんで分かりませんけど、うん、まあ、そこそこだったと思いますよ。
あ、
そうですね、まあ、オスカー取れば、
うん、
お客さん増えるんですけど、
また、ね、そこ
から
ね、
はい、それでもメガヒットまではいってないから、うん、まあ、好きな人は好きだよっていう、うん、
ブレードランナー的な
、まあ、ね、確かにあのブレードランナーもね、あの好き嫌い分かれる作品で、
うん、
好きな人はものすごく好きだけど、うん、嫌いな人にはなんじゃこりゃになってしまうという、
そう
ですね、とこですけれども、まあ、あのでもどうですか、まあ、一生懸命見たわけですから、うん、どっかいいところここ良かったよっていう、
ありますよ。あの劇場の外に出ちゃうシーンがあります、はい、うん、あのでタバコ吸いに行って、はいはいはい、本番中にたらなんか扉が閉まっちゃって
すごい分かりやすい、
外に追い出されちゃうっていう、あそこはすごい良かった。
あそこだけ
コメディーです。なんかもう劇場に入れなくて、
はい、
もう裏から回って、
うん、
表か表に戻ってきて、うん、で結局客席の方からね入ってくるっていうシーンが一番ドキドキして、
うん、
もう間に合わないんじゃないかとかね、はい、どうなっちゃうんだっていう風に、うん、これ実際自分がもしね、
うん、
なったらすごい嫌だな、こんなハプニング。
そうですよ ね、
ね、やっぱりお芝居やってる本番中はそんなもっと集中しないとって思ったしなんか結構本番中にもっと奥さんとゆっくり喋ってるシーンとかもあって、はいはいはい、こんなゆっくり喋ってていいのかとかね
で出番が近づいてくるとアナウンスに呼ばれてね、
そうそうそうそう、
舞台に行くみたい
な
ね、
呼ばれてんのにまだ行かないとかもね、うん、心配になっちゃうしね。だああいうハプニング本当に嫌だなってヒヤヒヤして、うんうん、なんか私今でもたまに夢で見るんですよ、全然セリフも覚えてない、何やるかも分かんない舞台にこれから出ますみたいな夢、はいはい、
ああなるほど、
まあ、舞台作品たくさん出てた時はそんな見なかったと思うんですけど、うん、まあ、舞台休んでからそういう夢見るようになった
の
かな。
逆に
ね、正確には分かんないですけど、はい、まあ、でもお芝居やったことのある人は結構そういう夢見るんじゃないかなっていう、
うん、
役者あるある、
まあ、そうですよね。それだけ結構ストレスがかかってるってことですよね、
うん、そうメンタルにすごい負担かかってるんだと思うんですよね、うん、はい、まああんまり環境が良くなかったのかもしれない小松
さん個人の、ね、ヒストリーではね、
まあ、あと、うん、いろんな心配とかもね、はい、きっとあると思うし、
練習がしっかりできてないとかね、
そうだからね、ああいうの本当になんかハラハラした
嫌だなって、嫌だなってゾゾってする
そこは面白かったけど、うん、まああとそうですね、まあ、映画の中でのその舞台作品の内容をもうちょっときちんと説明してほしかったなって思いますね、うん、そしたらもう少し楽しめたかもしれないし、
うん、
舞台の ね、お芝居の内容が細切れでわからないから、
はいはい、
なんか見てても盛り上がれなくて、多分あの、ね、お芝居の中で喋るリーガンのセリフと現実のリーガンの気持ちがリンクしてきてみたいなこう見せ方したいんでしょうけど、
はい、
そのあたり描き方結構雑だな。
あ、そうですね、
うん、
確かにこうメソッドアクティングじゃないですけれども、だんだんこう役と自分がリンクしてきて、うん、いい芝居になっていくみたいな描き方をしたかったたんだろうなとは思ったんですけども、まああの一応このパートでは良かったことを聞きたかったんですが、
不満になっちゃう
不満ネガティブな話になっちゃいましたけど、
まあだから良かったのは劇場の外パンツで歩くシーンですね、
はいはいはい、
そこのみまあだからここを見てユウさんホームレスの映画だと思ったわけですよね。
そうです、
うん、
あのシーンを 2,3 秒見て、
ね、
もう完全にはホームレスが自分をスーパーヒーローだと思っていろいろやらかす映画だと思っちゃいます、
うんうん、まあ、うん、それはなんとなく分かりました、うん、でも本当真面目に思うことは、あのリーガンはねメンタル疲れてたわけで、はい、
うん、
そういう精神状態の人はねお芝居やらない方がいい
すごい真面目な話になっちゃいました
じっくり休むべき、はい、メンタルが弱ってる人に、うん、こう舞台出演って絶対おすすめしないです、
うん、まあ、かなりやっぱりね、さっきも言ったようにストレスがかかってたりとかするし、
うん、そうそう、心の病を治してから舞台に出た方がいい、
うん、まあそうですよね、
うん、ね、
じゃあ、まあ、とにかくどっか褒めようと思ってるんですが役者さんどうですかね、出演者で、あ、よかったなっていう、
まあエドワード・ノートンの名前はねかっこいい
名前がそうです、エドワードって、
ね、エドワード、王子様みたいな名前ですけどね、はい、あとはまあ、あの娘役のエマストーンなんですけど、
はい、
なんかエマストーン出てくると、はい、あのララランドと
ああそうですね、出てましたね、
なんだっけその前の作品、なんか音楽の映画、
エマストーンが出てたんですか、
あ、じゃなくてそのララランドの、
あ、セッション、
あ、セッション、はい、セッション、セッションのなんかイメージがなんかすごい強くて、なんか BGM もずっと、今回のバードマンジャズがかかってて、ララランドの監督が撮った前のセッションっていう作品もジャズの、ね、
はいはい、
音楽を追求するみたいな映画で、だからなんか同じ監督かと思っちゃったっていう、
まあ、なんとなく言われてみると雰囲気似てたような気はしますね、
うん、そう、なんか、そうなんですよ、で私はジャズあんまり好きじゃなくて、特にあのドラムのリズムなんか苦手、怖い、
あ、ツンツンツンツンツンツンツンみたいな、
うん、なんかドゥルルルンとか、なんか
なん、ね、
ああいうなんて言ったの、リズムも不安定なリズムじゃないですか、
はいはいはい、
その要はなんその場のノリとかでやってるわけですよね、うん、ジャズってだ聞いてるとだんだん不安な気持ちになって、
あ、なるほど、
不快になってきて、
あ、
なんかドロドロの夢の中にいるみたいな怖い、
まあ、ある意味リーガンの情緒不安定さが、ね、
うん、
それで引き立ったのかもしれません。
だからその要はドラム叩いてる人が突然劇場の通りにいたりするわけですよね、
幻覚で見えちゃったりするわけですね、
うん、まあ、だ結局この監督がさ、まあ、何を言いたいのか私には分からなかったし、
うん、
もう本当正直言うとむしろこういう映画を作る意味が分からないとさえ思ってしまうもうだから俳優もさ誰がいいとかもない、ユウさんはどっか評価してるんですか、
いや、じゃあちょっといい人ぶるみたいで恐縮ですけど
教えてよ、
評価してる一番評価するところはもう監督のチャレンジ精神ですよ、ここはリスペクトしたくて、これ前にも話したと思うんですけど、小説と映画を比べると映画がすごく不利な、
うん、
技術っていうんですかね、うん、映画だとやりにくい表現っていうのがあって、うん、でそれがその一つがインナーコンフリクトっていう、
はいはい、
勉強しましたよね、
主人公の心の中の葛藤、ね、
そうです、そうです、で例えば詩小説とかだったら、はい、その心の葛藤をダイレクトに文章として書けばいいわけですよ、
うん、
言葉にすればいいわけですから、はい、分かりやすいんですけど、映画でそれをやるとなると、うん、まあ全部独白とかね、
うん、
ナレーションとか、
うん、
テロップみたいになっちゃって、
はい、
それはちょっと映像としてのダイナミズムがなくなっちゃうわけですよね、
なるほどね、
まあ、昔北の国からっていうドラマで、うん、主人公の純くんが、
うん、
ナレーションでドキドキしていたっていう、
うん、
ナレーション有名ですけど、
うん、
全部それでやっちゃうと、
うん、
やっぱ映像作品としてのなんていうか魅力が薄れちゃうんで、うん、
分かりやすいけどね、
まあ、分かりやすいです、間違いなく分かりやすいですけれども、だからまあ基本的に映画の場合は、こう内的葛藤を描きたいと思ったら、
はい、
それを外的な葛藤に変換して、
うん、
表現するのがセオリーなわけですよ。
個人的な心のカットを対人関係に象徴させて描くとかね、
はい、これはもうあのシナリオ勉強してる人だったら必ず習う、うん、リレーショナルコンフリクトに落とし込めっていうのがあるんですが、うんはい、でもこの監督はですね、うん、今回のこのバードマンの監督は、うん、この内的葛藤を映像でそのままダイレクトに描こうとしてまして、でそれが時たま挟まる幻覚だったり、うん、あとこう長回しのワンショット風の絵作りで臨場感を高めたりして、うん、でそのことでこうある種こうリーガンの中にあるこう躁状態から鬱状態のジェットコースターといいますか、うん、こうすごい俺はやれると思ったり、うん、すごいんだ俺はスーパーヒーローなんだと思ったり、うん、なんかもう自殺寸前まで行っちゃったりみたいな、うん、この心の情緒不安定さ、うん、苦悩ぶりをもう映像でそのまま表現するという、うん、そのチャレンジスピリットというかね、それを狙いたいって気持ちは私は分かるんですよね、
うん、あの本当に自殺飛び降りちゃうんじゃないかみたいな鬱状態から空飛んでる風の躁状態みたいな幻覚に見せたりしてるのが、
それがもうあのリーガンの心の中そのもの、インナーコンフリクトそのものなん でそれがね表現としてうまくいってるかどうかっていうのは論が分かれるんですけど、ただ映像表現を志す人間は常にそこは考えちゃうんですよね、う
んまあ、あんまり独白が多いと寒いからね、
まあ、そうなっちゃいますし、うん、あと前回の羊たちの沈黙でも言いましたけれども、うん、こうシナリオの原則としてね、うん、あのセリフで語るな、うん、映像で見せろっていう、はいはい、
あったね、
まあはい、そこを、まあ、頑張っておやりになられたんだろうなと、
うん、まあそういうふうに言われればそうかもしれないけど、はいはい、うん、なるほどね、
でしかもあのちょっとテクニカルなことですけれども、はい、あの映画っていうのは、うん、本当に長回しで、うん、ワンカットで撮ってるかのように、うん、ずっとカメラが回って密着して追いかけてるかのような絵になってるじゃないですか、う
ん、らしいんですよね、はい、私気づかなかったんですけど
そうなんですよ、ずっとで舞台でバーンって自殺するところまでは切れないんですよ、
ね、
だけどあれは本当に長回しで撮ってるわけじゃないので、うん、そこを編集して、うん、こう長回しでワンカットで撮ったかのように見せた技術っていうのは、うん、これは私はこう職人的な
カメラさん、
まあ、カメラさんもそうですし編集マンもそうですし、うん、その技術力っていうのはすごいと思う、うん、本当に計算して撮ってるんで、
監督ではない、
いや、まあ、監督ももちろんあの今答えにくいな、いや、まあ、監督はだからそうしてくれっていう
言って、ね、
わけです、
オーダー出して、
はい、オーダーでそれは技術者が答えるわけです、
カメラさんがすっすごいもう頭抱えながら、
まあ、考えてね、撮影監督とかも考えて、うん、まあ、もちろん監督もいろいろ考えたっていうところで、うん、もっと計算して
同じところから始めないとつながらない、
ね、そうですね、あとこうちょっとこう風景のショットを入れてごまかしたりとかはしてますけど、うんうん、あのそこはもう私は非常になんか作ってる人たちは
技術的な面、
はい、で多分これ私もそうですけど、うん、作ってる人たちはちょっと楽しかったと思います、
あ、そうなんだ、
おいこれ長回しでいけてるぜみたいな感じ、まあ、大変だったと思いますけれども、
それでもなんかそういう視点で見てる人しか気づかなくて、はい、私なんかは長回しで撮ってる風にカメラ編集してあるんですよって言われてえ、そうなのって気がつかなかったから、
そうですね、なんか普通に見てたらねあんまり気づかないかもしれないけど、うん、でもね私これちょっとあの間違ってるかもしれませんけど、昔その演劇のバックステージの映画みたいなのを見た時もなんかその長回しっぽくやってたんで、
うん、なんかオマージュかもしれない、
うん、舞台作品だとなんかその臨場感を出すにはそういうやり方が、うん、
確かにね、その
面白いのかもしれない、
お芝居がもテーマになってるから途切れない、はい、
途切れない、ショーマストゴーンで続いていくっていう、
スタートしたらもう終わるまでずっとっていう、うん、はい、ね、なるほどね、うん、
そこは大絶賛井上という大絶賛しておきます、小松井さんがあんまりねお気に召さないみたいですけど、
編集力ね、
編集すごく
カメラ力ね、まあでもなんかそうやって聞くと私的にはますますこの映画は監督の自己満が優先されてるなって気がして
でも今の一言って反論できませんよ、
わかんないもん、だってそんな長回し風に撮ってましたって言われなかったら
ある意味本当監督が自分の自己満足はあの大切にしてたんじゃない
か、その業界の人はさ、それがすっごい技術的に難しいってことは分かるかもしれないけど、はい、素人はそれ言われても分かんないから、見てても、まあね、だしね、その何内的葛藤を独白にしないで映像で見せたり、はい、それが成功してんのかなっていうのはちょっと
本当さっき小松井さんもおっしゃったけど、まあ、よくあるそういう映画ってよくあるじゃないですか、
そうか。
で過去作品と比べた中でこのバードマンがまあどんだけ成功してたかっていうと、うん、まあうんって感じのところあの分かりにくさをまあ監督のねあの思いだから偉そうなこと言えませんけれども、うん、もうちょっと分かりやすくしてもよかったんじゃないかなとは思いました、う
ん、なんか超能力使える風みたいにしてるのもややこしいし、はい、なんか混乱してるとかだったらなんか、うん、なんかみんなが突然いなくなっちゃったとかさ、うん、なんかガーンっていう効果音とかさ、はい、そういうのでいいんじゃない
のっていう。なるほど。もしくはテロップで今私は混乱しています、
ね、そう脈拍のドクンドクンっていう音とかさそういう分かりやすいのにしてほしいよ、うん、突然空飛んだりとか、はいはいはい、宙浮かんだりとか分かんないからその感覚監督のなんかそういうセンスでしょ。
まあそうですね、うんだからまあやっぱり分かる人と分からない人みたいなのはどうしても出てきちゃうと思いますけどね、
うん、そうね。なんか内的葛藤を映像で表現するにしても、うん、もっと分かりやすく描けたのに分かりにくくしてるじゃないですか、うん、となんか分かりにくくしてやろう的なねこの監督の気持ちが透けて見えるよねって思っちゃう私に
そこまで言っちゃうまあねあの監督ご本人今いらっしゃらないんで分かりませんけれども、
すいません偉そうなこと言って、うん、でもなんか出演者はじゃあどういう気持ちなんですか ね私がこういう脚本オファーされてもちょっと分かりにくいからやりたいなと思わないけどな、
まあ、あとこの出演者っていう点では、うんまあ、正直この映画ってマイケル・キートンが出てるから面白いっていうところがあって、うん、結局マイケル・キートンが本当に昔バットマンっていうのを演じてたわけで、はいはい、このリーガン役がマイケル・キートンだってことがもう出落ちみたいな、あ
そこがもうコメディなん
だね、まあ、じゃないですか。だからまあそこが面白いっていう方もきっと多いと思うんですよ。
そう
でもね私ねあんまりその他人の作品に乗っかるスタイルって好きじゃなくて、うんうん、だってバードマンって明らかにバットマンなわけだから、うん、もうそこまで行くならもうバットマンにしちゃえよって
それだったらね
バットマンをやっていたマイケル・キートンっていうで行っちゃえよっていう風に思うし、でもまあそれちょっと権利関係に、ね、問題もあるし
できなかった
乗っかりすぎだから、うん、それだったらもうバットマンとは全然違う手法でやってほしくて、中途半端にバットマンをバードマンに乗っかって、うんうん、全然ありだしいいんだけど個人的にはあんまりそういうのが好きじゃない。
そうですね、うん、だってバットマン知らなかったら分かんない、
まあ、それはそうですよね
あんまり私、はい、バットマン見てなかったから、うん、そのマイケル・キートンって言われてもそれも分かんなかったし、はい、なんかそこはちょっとこう作品としてフェアに判断してるところじゃないですよね。
うそうですね、まあ、付録みたいなもんかもしれないし、あの仮にまあ仮にですけれども私が何か作品を作って、うん、でなんかその作品をモチーフにして寛骨脱退にして新しい作品ができたりした時に、まあ、自分だったらそれはあんまり心よく思わないので、うん、ちょっとね、ね、乗っかりすぎじゃないかな。ここまで乗っかるならもうバットマンにしちゃうよってすごい思ったし、むしろバットマンだったらもっと笑えたかもしれない、
ね。そうね、そうですよ、ね。
思って、あの歴代バットマンがみんな出てくるとか、クリスチャン・ベールとかみんな出てきちゃう、
ね。他の出演者もいっぱい出て
くる、はい、できて、ついにスパイダーマンとか出てきたみたいな感じにしたら、
あ、スパイダーマン出てました
ね。踊ってましたね。
うん、はい、あ、なんかそういう世界観を出してる。
はい、
もう全然私気づかなかった。だってバットマン知らないから。
あのスパイダーマンもいろんな役者さんが今ふと思い出したんですけど、確かエヴァストーンはね何作目かのスパイダーマンのヒロインだったと思う。
そっか、
うん、間違ってたら
しいです。そういうところで面白いコメディ要素をいろいろ散りばめているわけですよね、途中そのスパイダーマン出したりとかね、はい、分かんなかったから私気づかなかった、
まあ、そこはちょっと私はこれは別にあの映画としてどうものじゃなくて個人的にはあんまり好きじゃない、
うん、よく思いました。まあ、今日の結論としてはやっぱりアカデミー賞とは肌が合わないのかなっていうのが
分かってきた、はい、そうですね、なんとなくこう小松愛さんが、うん、面白いな、手放しで面白いなと思うものの方が少なそうですよね、うん、まあ、アルゴ
ですかね、まあ、結構面白かったけど、うんうん、そうね、どうしようこれから、
うん、まあアカデミー賞はそろそろ
卒業
じゃあ日本アカデミー賞
え
いかがですか、日本アカデミー賞。
なるほど、検討してる。
そう、でも賞レースであの、ね、うん、評価されたものが必ずしも、うん、まあ、面白いとも限らないので。
なるほどね、
また少し視野を広げて、
そうですね、作品選んでみたいと思います、はい、どうもありがとうございました。